にちは。最近また魔女の宅急便にハマり始めた桜木彩乃です。ウェルビーングな今日はあなたから始まります。このチャンネルでは不安は友達、悩みはギフト、大人になったら楽に生きようをテーマに、ウェルビーでヘルシーに生きるヒントをお届けしております。いかがお過ごしでしょうか。先週の金曜ロードショーが魔女の宅急便だったっていうこともあってですね、娘と鎌倉のホテルで見ていたんですけれども、あ、この感じ、あ、これよっていう、もう自分の幼少期大好きすぎた記憶とか、もうこのピンポイントにこのワンシーンが大好きみたいな、そういう思いが蘇って毎日一回見ちゃうっていう、そんな日々を送っております。魔女の宅急便大好きです。私も好きっていう方いらっしゃったら今度また喋りましょう。BGM といい、音楽といい、そして絵といい、色使いといい、トンボくんといい、最高なんですよねっていう話はさておきまして、今日のお話はですね、人生が損してしまう3つの癖っていうお話です。つまりこの癖に気をつければ損しない、私たちは損しない、そんなイメージかなと思います。順番にいきます。人生が損する3つの癖、1つ目はですね、逃げ癖です。やっぱやめとくわとか、やらない方が良さそうとか、あ、なんかそれ怖いな、わからないな、わかんないからちょっと、うん、私やらない方がいいと思うっていう、やらない、違う方に行く、現状維持を選ぶっていう癖、これって癖なんですね。やっている本人、私もそうなんですけど、やっている時はあまり気づきづらいです。気づかないことの方が多いです。私は今逃げるっていう癖を使っているっていう意識って実はあんまりないです。その代わりにあるのが、現状維持を選び続けたり、わからないからやめる、怖いからやめるってする、しないっていう選択をする時の癖、それが私たちの中であると思うんですよね。自分の中で何かがはっきりしてないからやらない、失敗するのが怖いからやらないっていう風に、何らかのマイルールが出来上がっているはずなんですよ。やらない時、しない時、始めない時っていうのは、その時にですね、ぜひとも自分の中で観察をしてあげると、あ、私の逃げ癖ってこんな感じなんだって自分のこと再発見できると思うんですね。人によっては失敗するのが怖いからやらない、この勝負乗らない、だって私負けそうだもんっていうことあると思うんですよ。うちの娘とか特にそうで、負けそうなやつはできる限り戦わないっていうことをするんですね。マリオカートとかも、いや俺めっちゃ得意っていう男の子のお友達が来た時は、やだ私やらないみたいな、見とく応援してるよっていう風に戦わないを選ぶんですよ。でそれは負けたくない、負ける試合をやりたくないから戦わないっていう、ルールですよね。自分の中の癖ですよね。私はですね、勝ち負けにはこだわらないタイプなんですけど、時間もったいないかもしれないって思ったことはやらないっていうマイルールがあるタイプなんですね。そのわからないからやらないとかもあんまりないです。わからない、あ、じゃあやってみたいとか、知らない、じゃあやってみたいとか、やったことない、じゃあやってみたいっていう、あの恐怖とか不安はやってくるタイプだけれども、なんか知りたいとか体験してみたいとか、それができるようになった、それを触った人生欲しいみたいな感じで、やったことのないこととかはやりたくなっちゃうタイプなんですが、時間無駄じゃないとか、もったいなくない私の時間って思ったことはやらない人なんですね。そんな風に私の中でマイルールがあります。やったことないから怖いことはへっちゃらだけれども、淡々とすること、なんだろうな、別に欲しくもないキャラクターだけれども、娘が撮ってって言うから頑張ってやってる UFO キャッチャーとか、早々と、いやもうやめとこうってなるタイプですね。で、あとはもうこれ何の時間っていう、なんか自分の中で興味関心も何もないけど、アルゴリズムに乗っかって淡々と見てる動画とかはさっさと、テレビ消しちゃおうってなるタイプなんですね。時間がもったいないと思ったらできない人です。あなたはどんな時に逃げるっていう癖持っていますか？自分の中でしっかりと観察して、一番心地よくって、一番自分にちょうどいい、ふさわしい選択ができると思います。そして人生が損する3つの癖の2つ目はですね、被害者癖 です。被害者意識ですね。なんで私ばっかりこんな目にとか、私こんなに頑張ってるのになんで周りの人動いてくれないのとか、また私だけこんな目に遭っているみたいな感じです。悲劇のヒロイン癖ですね。これ20代の私はよく持ってました。仕事場でも使ってましたし、多分高校生とかでも私この被害者癖ってあったと思うんですよね。あの子の言い方きついから私心傷ついちゃってなんかもう学校行きたくなくなっちゃうみたいな、そんな感じですね。誰かのせいで私こんなにかわいそう、あの人が私の思い通りの人になってくれないから私こんなにかわいそうみたいな、これはご想像通り損してしまいます。残念ながら損してしまいます。でも私たちのこの日々日常人生っていうのは人間関係が左右している、人間関係が幸福度を左右しているって言っても過言じゃないですよね。この人たちと一緒にいるから私満たされてるとか、あ、この人間関係心地いいから安心して今日眠れるっていうのをすごく大きく左右してると思っています。でそれがさっきの話の続きなんですけども、私たちが自分が見たいような世界を見ているんですね。ありがたい世界とか、世界はこんなに優しいって思える世界なのか、人間関係とても心地よくって周りの人たちととってもいい関係で協力し合える素敵な仲間がいるっていう世界なのか、でこの時にですよ、この時に自分の周りにいる人が自分自身が被害者癖を使っているせいであまり心地よくない人間関係になってしまったら私は嫌だなって思ってます。人間関係って、まあ、いろんな言われ方すると思うんですけど、例えば何でしょうね、自分の親しい5人の平均値が自分ですよっていう話があったりとか、共感し合える人、共通点の多い人たちが近くにいるよとか、そういう話があると思うんですよ。じゃあ自分が被害者癖を出して、私こんなにかわいそうなの、仕事こんなに頑張ってるのにさ、副業全然うまくいかなくってさ、今私にとってこの時じゃないの、頑張る時じゃないのみたいな、そんな言葉を使っている人の周りには、私たちかわいそうだね、社会ってこんなに厳しいもんねっていう傷の舐め合いをしたくなる人が集まったり、そんな風に社会とか周りとか他人のせいにしてしまう人たちとつるんでしまうことになるんですよね。自分の心地いい人間関係とか、やりたいことをやっていけるとか、そんなのもう未来のまだまだ先の話になってしまうんですよ。つまり被害者癖で喋っていると、それに応じた人たちが集まってきます。でその人たちに囲まれた人生になります。本当は自分の人生心地よくしたくって、副業くらいはやりたいことやりたい、カウンセリングとかコーチングとかやってみたい、誰かを満たしてみたい、誰かを笑顔にしてみたい、そんな思いが本当はあるのであれば、周りにいた方がいい人間ってどんな人たちでしょうね。もっと学びたいねとか、こんなのやってみたらどうかなとか、試しに行動してみようかなとか、これ勉強してみたんだけど面白かったよっていう話とか、そういう人たちが周りにいた方がきっといいと思うんですよね。誰かのせいで私今日もこんな自分だよとか、あの人のせいで私こんなに辛いんだよとか、あの人が変わってくれないから私今日もこんなに仕事が大変だったって言ってる人生やめたかったら、自分が変わるしかない、自分が使う言葉を変わるしかない、変えるしかないって思っています。ということで2つ目は被害者癖でしたね。手放しちゃいましょう。そして最後です。人生損する3つの癖の3つ目は、いい人ぶる癖です。いい人ぶる癖。私もやってます。なんかいい人ぶる癖って、ドイツかあの辺の土地名にありそうですよね。全然関係ないけれども、いい人ぶる癖みたいな。やっぱありそう。いい人ぶる癖。全然関係ないですね。いい人ぶる癖。あ、違う。いい人ぶる癖。イントネーションが分かんなくなりました。いい人、いい人ぶっている癖のことです。分かってるわですよね、ごめんなさいね。いい人ぶる癖、いい人ぶって私たちはどうなりたいかっていうと、そう、好かれたいんですよ。周りの人とつながりたいんですよ。嫌われたくないんですよ。 なんならあの人素敵だよねって陰で噂されたいとかモテたいとかありませんか？私はもうもちろんありますよ。結婚していようが子供がいようが、あの人素敵とかいい人そうとか友達になりたいとか、なんかそんな風に言われたいって思っちゃいます。思いませんか？思ってていいと思うんですよ。でこれがひどくなると他人軸で生きるっていうことになります。他人軸で生きるっていうのはどういう状態かっていうと、他人が主体なので、私はこうある、私はこうだ、私はこれになる、私はこの仕事が幸せだっていう私から始まる行動がどんどんどんどん減ってしまって、周りの人から見て私はきっとこっちを選んだ方が幸せそうに見えるからこっちを選ぶとか、特に私が歩んできた道ですね、20代の中頃で結婚しといた方がいいから結婚する、早めに子供を産んでおいた方がいいから子供を産んでおく、仕事もお金に困らなくってきっと周りの人からすごいねとかちゃんと信頼感を得られそうなところ、ちゃんとした会社に就職する、そんなそんなで思いっきり他人軸の選び方をしていましたね。これは私はこれがやりたいとか、私はこんな人生を作りたいじゃ全然なくって、周りの人とか世間とか社会的にこれしといた方が安心だよね、はみごになんないよねっていう、それを主軸に選ぶと他人軸になっていって、それが続いていくと私何がやりたくて生きてるかが分かんないっていう迷子になっちゃいます。危ない危ないんです。でこの予兆っていうのがいい人ぶる癖だったりします。このいい人ぶるっていう癖はですね、上手に使うといいものなんですよ。私もそうですけど、喋るとか伝えるっていうことをお仕事にされてる方は心地よく相手に届くってとっても大切ですよね。やっぱり周りの人と心地よくつながりたいし、ご近所さんとも仲良しで、友達とも仲良しで、ご飯行った時には楽しくって、そんな心地いい関係性が私は大切だなって思ってます。だからこそ嫌われたくはないですね。嫌われたくはない。でもここでいい人ぶる癖っていうものが自分でコントロールできていないと、ノー、いいえっていうタイミングを逃しちゃう可能性があるんですね。例えば、今日あんまり体調が良くなくって、なんか頭痛がひどいなとか、体がだるいなとか、家でゆっくり寝ておきたいな、もうなんか会社も繁忙期でクラクラしていて、今日一日休み貴重だから家でゆっくりしておこうかなって思った時に、仲良しの友達からなんか相談乗ってほしいことがあるんだけど、今日お昼ランチ一緒に行かないみたいな感じで連絡が来ましたと。でも自分の心の声は思いっきり、いや今日はゆっくりしよう、さすがに体がもうだるいし、もうなんかぼーっとしてるし、ゆっくりした方がいいよって心とか自分の内側から声が出ている。でも頭からの声があるんですね。頭、思考です。思考の声があって、いやいやいやいや、でも友達だしさ、嫌われたら嫌だしさ、好かれたいしさ、しかもなんか私が今日断ることによって違う子をその子が誘って、なんか私の文句とか言ってたら嫌じゃん、あの子来てくれなかったんだよとか言われても嫌だしさ、なんか円満な関係でいたいから私行った方がいいに決まってるよね、話聞くぐらいだったら全然行けるよ、行こうみたいな頭からの声が出てくることがあります。これが他者共感優位になっている思考なんですよね。こっちの方がいいじゃん、だっていい関係もっときたいじゃんみたいな。会社とか職場とかでもそうですよね。嫌だ、いいえ、私やりたくないですって言いたくっても頭で考えて、いやいやいやいや、もうとりあえず今日だけ我慢しようとか、いや、まずいっしょノーっていうのはみたいな感じで頭で考えて伝えるっていうことがあるかもしれないです。そこで出てくる大きな癖がいい人ぶる癖です。いい人って思われたいなとか、好かれておきたいなとか、愛されキャラでいたいなとか、この関係壊したくないなっていう時、私たち人間は本能としてつながりたいっていうのがあるので、いい人ぶっちゃいます。仕方ないことなんですよ。だからこそこのいい人ぶる癖が強い方、私もそうですけど、そういう方はですね、自分の心の声を聞いてから私いい人ぶりたいんだよねっていう意識を持っていい人ぶるっていうことをやっていいと思うんですよ。私もいい人でありたいからもういい人で もう痛くて痛くて仕方がないという方はですね、私もそうなんですけども、先に自己共感をしてから決める、いい人ぶる癖を使うのか、今日はノットいい人になるのかっていうのを自分で選ぶ、それをするだけでだいぶ楽になります。ランチ行こうって言われた、相談乗ってって言われた、めちゃくちゃ嬉しい、頼られて嬉しい、その時にでも頼られて嬉しいんだよね、行きたいんだよね、私も協力したいんだよね、それでもどうしても今私は体がついていかないんだよね、どうしようかな、でもやっぱり私は彼女にとって特別な友達だし、これからも頼ってほしいし頼られたいし、そういう関係だから自分の体調のことを話して協力したいっていうことを伝えて、それでどうするか決めようかな。また数日後でもいい話なんだったらそれはそれでいいしね、今日しかダメなんだったら電話で話聞こうかなっていう提案もしてみようかな、うん、まずはそれにしてみようっていう風に自分と対話して、 A でも B でもない新しい C とか D とか D' っていう答えを生み出して、そこから一番自分にとって心地いい人生を選んでいく、それもありなんじゃないかなって思ってます。相手のリクエストに答えなきゃ私はいい人じゃないなんて思い込みを捨ててしまった方がいいって思ってます。誰かから今必要とされている、しかもランチに行かなきゃいけない、それ本当かなっていうところなんですね。本当のところはただただ誰かに話を聞いてほしいだけかもしれない。だったら程よくいい人ぶりたいっていう気持ちを満たしながら、自分が貢献できる新しいやり方、その時その時で一番心地のいい選択肢を自分で作れるようになったらいいなぁなんて思っております。お互いできることからやってみましょう。ということで今日はこんなお話でございました。最後までお聞きくださりいつも本当にありがとうございます。今日も自分の一日は自分で作っていきましょう。おしまい。